通告に従い、質問をさせていただきたいと思います。通告以外には質問しないと思いますが、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、大きく2点、質問をさせていただきたいと思っております。1点目は、五の羅湖駐車場についてということで、まあ、以前は野犬のことをですね、よく発言させていただきまして、野犬議員というような、ことも言われてですね、最近も松本純子議員がですね、しっかり野犬のことについてはお話しいただくということで、最近、そして、まあ、五の羅駐車場についてもですね、もう今回、まあ、5回目ぐらいの質問になると思うんですが、今度はですね、五の羅駐車場議員となれるようにですね、しっかりいい答えをですね、導き出したいなと思っております。野犬ですね、とか、五の羅港とかですね、まあ、域の様々な問題の中の一つの社会問題的なところになっていると思います。市民の皆様もですね、本当に不便をされているところです。今朝もですね、8時50分ぐらいですね、五の羅港に来ました。私ですね、家が近いこともあって、時間を見つけてというか、まあ、家から車を出して、ほぼほぼですね、五の羅湖を毎日のように、見に行きます。やはりですね、見てこそですね、こういう場で発言できると思って、見に行きますが、ほとんど空いてないですね。空いてるスペースがないと。今日は8時50分の時点で、五の羅湖近くの通常の駐車場にはほぼ、空きはありませんでした。臨時駐車場の方に3台ほど空きがありました。しかしながらですね、雨が降ってるということで、臨時駐車場からですね、1名の方が歩いて、している方がですね、傘を差して歩いて、行かれる姿も見ましたが、本当に私が言うよりというか、皆さんですね、空いてないということは本当に分かってあると思います。その中でですね、どのようにしてですね、この問題を解決していくかというところで、昨日のですね、質問もありましたが、市ができること、県ができることあると思いますが、今日も、もう一度ですね、重複する点もあるかと思いますが、質問をさせていただきたいと思います。五の羅湖の駐車場について、まず1点目に、五の羅湖の駐車場について現状、問題点をですね、どのように把握をされているのかということを再確認させていただきたいと思いますし、市民からの、問題提起がどのように あるのかということも、お伺いします。2点目に、以前質問したというところからですね、改善された点ですね、前回は残念ながら、ゼロ回答というところだったではないかと思いますが、今回、それが12月議会での質問でしたので、どう改善されたのかというところを聞きたいと思います。で、3番目にですね、公共交通機関、行き交通バスのですね、発着が五の羅湖にもあるように、思いますので、その点をですね、うまく流してですね、公共交通機関を使って五の羅湖へ行かれる方法も、候補されてはどうかというところを提案したいと思います。以上3点について、答弁を求めます。お願いいたします。
赤木孝久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島産業推進部長。
おはようございます。11番赤木議員ご質問の五の羅湖駐車場整備についてお答えをさせていただきます。昨日の竹原議員の答弁と一部重複することをご了承いただきたいというふうに思っております。まず1点目の五の羅湖の駐車場についての現状の問題点の把握、そして市民からの問題提起についてお答えをさせていただきます。五の羅湖におきましては慢性的に駐車場が不足しており、特に船舶の到着前後は送迎車両による混雑が著しく、市民や観光客の利便性が損なわれているだけでなく、周辺道路への違法駐車が多発し、バスやタクシーの円滑な通行にも支障をきたすなど、安全面でも課題となっているというふうに認識をいたしております。さらに本年4月からの芦辺港発着便の減便に伴い、利用客が 五の楽港へ集中したことで、駐車場不足に拍車がかかっている状況でございます。一方で、駐車場に長期駐車している車両もの存在も把握をしておりまして、以前より繁忙期には水産課職員にて調査を実施しており、5日以上の長期駐車車両に対しては張り紙にて注意喚起を行ってきたところでございます。市民の皆様からは五の楽港ターミナル周辺の混雑と駐車場不足に対し多くの苦情や改善を求める声が寄せられており、具体的には駐車場での長期駐車対策や有料化の検討、新たな駐車スペース確保などの要望をいただいております。特に駐車スペースの確保として、以前駐車場として利用されていたジェットホイール乗車手前のスペースの開放を求める意見もございます。またターミナルから約700メーター離れた場所に臨時駐車場を設けておりますが、移動距離があるため高齢者や乗船時刻が迫った利用者にとっては不便でございまして、しといたしましてもターミナル周辺での抜本的な改善が必要であるというふうに考えております。五の楽港は県が管理する施設でございますので、市では長年にわたり市民皆様の声を県に伝え改善を要望してまいりました。直近では本年5月26日に県土木部長へ要望書を提出したところであり、今後は現地に対しても同様の要望を行う予定でございます。今後とも市民の皆様の安全と利便性の確保のため、早期の改善に向けた県との協議を積極的に進めてまいりますので、ご理解いただきたいというふうに考えております。次に2点目の以前の一般質問後改善した点についてお答えをさせていただきます。本市では令和7年度に高層車両待機所横に新たな駐車場を整備しましたが、芦辺港発着便の減便に伴う利用客の増加も重なり、抜本的な解決に至るには及んでおりません。喫緊の混雑緩和のためにさらなる駐車スペースの確保を検討してまいりましたが、五の楽港ターミナル周辺は地形的な制約が大きく、多くの確保は容易ではございません。その中で昨年12月議会において赤木議員からご提案いただきましたジェットフィール乗降場背後の緑地スペースの活用につきましては、これまで協議を重ねているところでございます。一方で現在県において五の楽港ターミナル周辺の全体的な駐車場等の再整備に向けた検討が進められておりますが、依然として混雑が緩和されない状況を鑑み、先ほどご説明いたしましたが、早期に県が港湾管理者として主体的に進めていただくよう、本年5月26日に県土木部長に対し要望書を提出しており、合わせて県知事にも要望を行う予定といたしております。要望の内容といたしましては、短期的には混雑状況に対する市民のニーズを把握した上で、ジェットホイール乗降場背後の緑地スペースの活用や送迎エリア設置など早期に効果が発現できる対策を求めております。また中長期的には五の楽港ターミナル周辺全体の駐車場と再整備の推進を働きかけております。なお再整備の検討にあたりましては、令和2年度に設置されました五の楽港整備促進委員会を再度開催し、皆様のご意見が反映できるよう進めてまいる予定でございます。これらの施策の実現により駐車場の混雑解消に向けて引き続き県と協議を進めてまいりますので、議員におかれましても格段のご理解とお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。次に3点目の公共交通機関の乗車を促す広報活動についてお答えをさせていただきます。公共交通機関の利用は混雑緩和と環境負荷の軽減、両面での効果的な施策であると認識しております。現在繁忙期の際は市民の皆様に公共告知放送やホームページ回覧などを通じ車両の乗り合わせや臨時駐車場の活用を呼びかけておりますが、公共交通機関の利用も併せて実施してまいりたいというふうに考えております。また こうしたソフト対策につきましては、混雑解消につながる可能性がございますので、利用者に周知徹底を促す効果的な情報発信や広報戦略についても、県と連携し、検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
赤木議員。
はい。そうですね、なかなか、聞いてある市民の方たちもですね、なかなか難しいところだなと思われるところではございますね。市ができるところ、県ができるところ、両方あるというところで、市はしっかり県の方に要望をしているというところですね。5月26日に土木部長へ要望して、改善を、お願いしているというところのようです。昨日もお話ありました、この緑地帯ですね、ジェットホイールから降りたすぐのところの、短期的な駐車を、お願いしているというところですね。この部分を、現時点で短期的に、一時的に、駐車を1台でも多く駐車できる場所はここしかないかなと思っておるところです。ぜひここをですね、しっかりこの部分しっかり止めれるようにですね、要望していただきたいなと思いますが、駐車となるとですね、またここに線を引くとか、いろんな整備が必要になってくると思いますが、県にですね、この整備もしっかりお願いして、市がやるべきとこではないので、県の持ち物なので、県にですね、この部分も、整備をお願いするところまでを、ぜひ、進めていきたい、いただきたいなと思っております。ここをですね、どのようにですね、市に対してですね、私もこの場面でね、お願いしていくかって非常に難しいところなんですけど、県と、実際国にもですね、働きかけが必要ではないかなと思っております。で、まずですね、郷の浦港っていうのはですね、国土交通省のですね、重要港湾として指定をされています。で、この、国交省指定の重要港湾というところで、国土交通省にはですね、長崎県選出、壱岐が選挙区のですね、加藤代議士がですね、政務官としておられます。県への働きかけ、そして、この長崎県選出の国土交通省政務官のですね、加藤代議士にもですね、ぜひですね、この点を理解していただきたいなと思っております。で、市長におかれましてはですね、県にもそうですけども、この国交省政務官の加藤代議士にも働きかけるような、そういう場面がありましたらですね、ぜひですね、強く訴えていただきたいなと思いますし、またそういう場面をですね、市長も積極的に作ってもらう、加藤代議士にも見てもらうような場面をぜひ設けていただきたいなと思いますが、市長の思いをちょっと一言お聞かせいただけると助かります。
篠原市長。
赤木議員のご質問にお答えをさせていただきます。議員がおっしゃる通りですね、この郷の浦港の駐車場、県の管理となっております。先日からも、先ほどの野犬の話もありましたが、あれも県の仕事です。これも県の仕事なんですけども、それを言っててですね、市は何もしないというわけではないですし、市は市民の味方であり市民に寄り添うべきだというふうに思っておりまして、できることはやっていこうというふうに思っております。そういった中で、県にどうやってば動いてもらえるのか、そこを、知事要望等もしていきますけども、その一つの手法だけじゃなくてですね、先ほど赤木議員がおっしゃったように、さまざまな手を凝らしながら県にも動いて働いてもらわなければいけないと思っております。その一つとして、郷の浦港の整備促進委員会ですね、これも正直、うちがやるものなのかという気もするんですけれども、とはいえ、さまざまなですね、意見を伝えたいと思っています。特に、下から意見を伝えていくのはもちろんなんですけれども、本壱岐市の選手であります加藤代議士が国交省の政務官であります、東京に行った際もですね、お話をしていこうと思っておりますし、先ほど赤議員がおっしゃいましたように、やはり現場を見てもらうというのが一番伝わるのかなというふうに思っております。県の話では 例えば5党は同じ台数なのに困ってないという話なんですけど、それは5党の現状であって壱岐市の現状はおっしゃるようにです、ね、空いてないというのが現状でありますので、そこはやはり見てもらわないと伝わらないのかなと思っております。ぜひ加藤政務官にはですね、壱岐に来ていただいてこの現場を見ていただくよう動いていきたいと思っております。ぜひお力添えをよろしくお願いいたします。
赤木議員。
はい、まあ、私も私なりにですね、力添えができる場面ではしっかり、お力添えをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。市長からのお話にもありましたが、五ノ六湖整備促進委員会ですね、ここの部分の委員会をしっかりまた、開いていただいてですね、そこでまで意見を集約して、まあ、これは主に地元だったりいろんな団体の長の方がお集まりですので、意見をまとめていただいて、またそれを県なりに伝える、で、県かもしくは、加藤国土交通省政務官等にもですね、伝えていただいて、一日でも早くですね、この整備、できるように、進めていただきたいなと思っております。以前ですね、質問の中にもお話ししたんですが、郷の良湖を整備してですね、まあ、三島フェリー発着所等も一緒にこう整備できれば、郷の良湖からですね、まあ、郷の良湖に降りた観光の方がですね、そのまま歩いて郷の良湖の街並みを楽しむような流れになればいいんじゃないかなというような質問をさせていただきました。まあ、郷の良湖の整備自体、今、まあ、主に駐車スペースのことを言っておりますが、郷の良湖ですね、以前お話したときは、ベイサイドプレイス、福岡のベイサイドプレイスの話とか、まあ、長崎の港の周りとかですね、やはり港の周りはですね、駐車以外にも、まあ、飲食スペースができたり、最後のお土産を買うスペースがあったりとかして、観光の中においてもスタートでありゴールである場所です。そういう場所をですね、整備することによって、その町、この壱岐の島自体が魅力ある、ところになると思います。スタートとゴールの場所ですので、しっかり整備をしていただいて、整備をするというところですね、最後のゴールに向けて、まあ、市と、まあ、県、国ですね、働きかけれる方が働きかけて、で、進めていくべきだと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ですね、まあ、有料化というお話がありましたが、まあ、市民からの声ということで、まあ、その声を受けるべきではありますが、私としてはですね、まあ、有料化については非常にこう、まあ、慎重に考えるべきではないかなと思っております。まあ、有料化にですね、まあ、税金を使うんであれば、有料化に税金を使うんであれば、その同じ税金を使うんであれば、1台でも多く止めれる場所を整備すべきだなと思っております。有料化は、まあ、今、まあ、大体のイメージで言うと、今ある場所を、有料化していくというところで、長期にわたる違法駐車をなくすとか、そういう部分での対策になるかと思いますが、まあ、そこに、まあ、有料するための、費用がかかるわけですけれども、そこにお金をかけるんだったら、もっと郷の良湖全体の整備にお金をかけるべきではないかなと思っておりますので、まあ、私個人的な意見ですが、有料化については私の意見はそういうところです。はい、1点目の郷の良湖については、以上で終わりたいと思います。まあ、不便を強いられている、まあ、不便、まあ、本当に慢性的な満車で、毎日本当にですね、船を利用する方困っておるところだけは、共通理解として、で、一日でも早く整備できるように、一緒に力を尽くしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは2点目に移りたいと思います。2点目は、小中学校での熱中症対策についてというところで、質問させていただきます。小中学校のですね、熱中症対策、まあ、これもエアコン設置の時ですね、普通教室へのエアコン設置を、まあ、まず第一段階として質問させていただきまして、当時の教育長の、まあ、1度目の答えは、しないという答えでしたが、まあ、2度目には まあ、しようということで、壱岐市の小中学校ですね、100% ですかね、普通教室への設置が終わっていると思います。その後ですね、私も、普通教室のみならずですね、今度は特別教室へのということで、また質問させていただきまして、まあ、特別教室っていうのはもの、まあ、学校によってはですね、エアコンがいらない教室もあったりするというところで、まあ、建物によってはですね、まあ、高層階になって4階建ての特別教室もあったりとかして、そこにある教室はもう非常に暑かったりする場面に、まあ、私も遭遇したことがあったので、特別教室へのエアコン設置も、提案させていただきましたら、まあ、ご理解いただいて、まあ、国の補助もありながらですね、設置へ進んだというところです。まあ、それもすべて熱中症対策で、壱岐市の壱岐市、壱岐で学ぶ子どもたちはですね、非常に恵まれた環境で、今日も朝子どもたちにもうエアコンついてるって話を聞くと、まあ暑い時はついてるという話で、エアコンの動かし方もですね、順調ではないかなと思っておりますが、次の、まあ、熱中症対策というところで、まあ質問の項目に書いておりますが、まあ、冷水器というところの質問をさせていただきたいなと思っております。質問としましては、一番目に、壱岐市内の 小学校、中学校での水分補給用の、まあ、冷水器等の設置状況はということをお伺いします。2点目は、熱中症対策として、生徒児童が持参する水筒への、補填できる、冷水器、まあ、ウォータークーラー等の設置を検討してはどうかというところ、ウォーターサーバーですね、を、検討してはどうかというところの質問です。執行部の答弁をお願いいたします。
山口教育長。
赤木議員にはですね、いつも先進的なというか、示唆的なご質問をいただきまして感謝を申し上げます。まあ、私たちもですね、学校生徒たち、児童生徒の目の前のですね、課題を解決することにこう一生懸命でございまして、遠くを見てない時がありますので、まあ、時々そういうことをおっしゃっていただいて非常に助かるんですけれども、まあ、結論から言うとなかなか良い回答はできないと思います。まず最初のご質問でございます。冷水器の状態です。今おっしゃっている冷水器は、ここにいらっしゃる方が想像できるようなタンク式のですね、足で踏んで水がピューと出てくるタイプでございますが、市内では小学校にはございません。あるところもありますが使える状態ではございませんので、小学校では使用しているものはないということでございます。で、中学校は4校中3校に6台がございまして、実際に使用している状態でございます。で、次2点目のことでございます。まあ、児童生徒がですね、水筒を持ってきて飲み切りましたと。で、その後そこに冷水を補充するというのは本当にいい考えだと思いますし、良いと思います。で、市内のですね、高校にちょっと様子を聞きましたら、その高校では休み時間にその子足踏み式のやつで水が出ているのに、こう水筒を当ててずっとお湯じゃないですね、冷水を溜めているという話を聞くと、まあ、それもあるのかなというふうに思っております。ただそれは高校の場合でございまして、小学生が出てくる水が本当に安全なのかどうかというのは分からないと思います。またタンク式というのはメンテがですね、使ってない時に中で細菌が繁殖したりしますので、まあ、私としてはもう従来型のタンク式の冷水器をこれから増やしていくと、導入するつもりはございません。ただ今ご指摘されたやつですね、議員がおっしゃっているのは違うタイプでございますよね。タンクがなくてすぐ冷たい水が出るやつとかをお考えだと思います。それがあるのは承知しました。そして、他の市での導入状況も今研究しているところです。すぐにつけるということは申し上げられませんけれども、まあ、これからそういったものが必要だろうということは認識しながら考えていきたいと思います。今ですね、さっきおっしゃいましたように、議員がおっしゃった特別教室のエアコンですね、まだつけ終わってないんですよ。一生懸命つけているところでございまして、これこの授業が終了する頃には、その今度は冷水器にのことも考えようと思っております。以上でございます。
赤木議員。
はい。教育現場の状況をですね、いつも、細かく把握されてある教育長の答弁で私も安心しましたが、 しっかりですね、私も現場を見てですね、また教育省にいろんな指摘をしていきたいと思いますが、まあ、このウォーターサーバーですね、まあ、石田中学校が設置がされてないと、中学校ではですね。で、まあ、私の地元というか、まあ、よく頻繁に行く、五奈良中学校ですね、まあ、学校、校舎内に一つと、あと体育館の方にもあったりとかします。改めてこのところ、状況をですね、まあ、聞くとですね、なんで石田中学校だけなかったのかと、いうところを感じております。まあ設置した経緯もなかなか、過去であってわからないと思いますが、まあ中学校ですね、4つの中学校しかない中で3つついてて1つないというのはなかなか整合性とか、まあバランス、平等性をしっかり考えていただいて、今後まあ対応できるなら対応していただきたいなと思っておりますし、小学校に関しましてはまたついてないというところで、これこの、冷水機なりウォーターサーバーは、過去は、まあ、域以外のですね、日本の中で、まあ、ついてた、まあ、あったけど、それはなくなったという経緯も調べていきました。これ、衛生的な面だそうです。それがなくなって、水筒に変わっていったというところみたいですね。で、今じゃあどうかっていうと、まあ、現状、今子供たち一人一個ずつ水筒を持って行ってます。で、1リットルタイプになると満水にすると1キロぐらいになるそうですね。で、まあ、その1リットルの水をですね、子供たちはですね、まあ朝、学校もですね、歩いていくようにという、積極的な指導をされているので、こう歩いていったら途中飲んだりとかして、暑い日、まあ暑い時だったら、まあ全部飲み干すことはないんですけども、半分以上なくなったりとかして、で、学校に着いて、まあ1時間目、2時間目とか、まあお昼までにこうなくなったりすると。その後どうするかっていうと、まあちょっとそれは現場の声なんで、それぞれ学校の対応が違うと思うんですが、まあ水道水を入れるのか、で、学校側が用意した、タンクからの水で補填するのか、まあ、そこら辺の対応はまちまちだと思いますが、現状そういうとこだというとこです。ここ何日かですね、子どもたちに朝行くときに、1日その水筒持つかというところを聞くとですね、大丈夫と、まあ、今涼しいからだと思うんですけど、これやっぱりもうちょっと気温が上がっていくと、まあ行く途中の登校中に半分ぐらいなくなって、で授業曖昧に飲むと、まあ、なくなっていく、すべてなくなるんでしょうけど、まあ、だんだん気温が上がっていくと、やっぱその水筒の中の水分、水も全部なくなっていくわけなんですよね。で、この補填するウォーターサーバー、まあ、今のところ現状設置の予定はないというところですが、ぜひですね、積極的に今後、まあ、現場の声を聞いていただいて、これこそまあ必要でない学校もあるかもしれませんけど、学校に応じて必要な声があれば積極的に取り組んでいただきたいなと思っております。子どものですね、やっぱ命を守るためのウォーターサーバーということで、ご理解いただいて、水分補給、熱中症対策にはですね、やはりエアコン、休憩もそうですけど、やはり水分補給、必要になりますので、ぜひご理解いただきたいなと思っております。まあ、話は飛びますが、今ワールドカップ、サッカーをやってますが、今大会からですね、サッカーも途中ですね、水分補給するための、時間が取られております。この、熱中症対策に水分補給というのは非常に大切なことでありますので、ウォーターサーバーをですね、まあ、これは水筒に、小学校のですね、子どもたち用の水筒に補填するためのウォーターサーバーです。この声を聞いてですね、ああ、水筒、じゃあ空で持っていけばいいんだなと思われると困るんですが、まあ、子どもたち現状、今は水筒重たくても持ってってます。月曜日はですね、シューズだったり、なんですかね、まあ、いろんな月曜セットがあって、で、その中で水筒を持って、で、もうカバンの中にはもう教科書パンパンになって、で、小学校1年生なんかもう、うちの、前の坂道なんかも登山をするようにこうやって歩いて行ってます。ちょっと前かがみになりながらね。で、それでも水筒を持って行ってます。 で、家から水筒を持っていくことは、それはもう学校の指導で徹底されています。その途中にですね、やっぱ学校で水筒の中の水がなくなった時にね、補填してあげる、できるウォーターサーバーを積極的に設置してほしいなというところを今日提案させていただきました。ぜひ、前向きにご検討いただき、いただきたいなと思っております。まあ、これから暑い時期が迎えます。まあ、子どもならず、私たちもそうですし、答弁される、部長さん、松島部長も本日今回何回も答弁されておりますが、適度な水分補給をされてですね、熱中症対策、高齢者もそうです。エアコンをつけるべきときはしっかりエアコンをつけていただいて水分補給していただきたいなと思っております。体には気をつけて、熱中症対策気をつけて、今年の夏を皆さん乗り切りましょう。今日は郷野良校と、まあ、小学校のウォーターサーバー設置について質問させていただきました。ちょっと極端な質問でしたが、共に、まあ、しっかり前に進めるようにご尽力お願いしたいと思います。私の一般質問は以上で終わります。ありがとうございました。